主の復活おめでとうございます。今週の聖週間をイエスの名前をどのように呼ぶかという切り口で考えてきました。今日その答えが与えられました。私たちは復活の主をあの方とお呼びします。与えられた朗読の中で白い長い衣を着た若者はイエスについて二通りの呼び方を示しました。十字架につけられたナザレのイエス、そしてあの方という呼び名です。十字架につけられたナザレのイエスとは、イエスに油を塗りに来た婦人たちが理解していたお姿です。イエスが裁判を受けお亡くなりになるまで、イエスの呼び方はひどいものでした。お前とかあの男とかあの人、こんな呼び方をたしなめる人も堂々と反論する人もいなかったのです。最後の晩餐で主よと呼びかけたペトロさえも、イエスの死に際してそんな人は知らないと関わりを否定しました。人間は命のかかった場面では弱く惨めで、ただじっと遠くから様子を見守るだけなのです。勇気ある婦人たちも墓に出向いた時、十字架につけられたナザレのイエスとしか呼び名を持ち合わせていませんでした。そこへ新しい呼び方が示されたのです。それはあの方という呼び方でした。あの方、あのお方、こうした呼び方は明らかに敬意を込めた呼び方です。それは一緒におられた間も、お亡くなりになっても、イエスが変わらず尊いお方であることを思い出させました。さらに加えて、神の使いであるこの若者は、あの方は復活なさってここにはおられないと付け加えたのです。墓に眠る人を呼ぶ呼び名はイエスにはふさわしくないと知らせたのです。神の使いは決定的な変化を付け加えます。イエスの呼び方を十字架につけられたナザレのイエスからあの方に変えてくださった。さらに復活して栄光が増し加えられたと教えてくれたのです。あの方と呼んで過去を振り返るだけでなく、あの方は今生きておられると教えてくださったのです。復活の出来事は、まず墓に出向いた婦人たちに、イエスは十字架につけられたナザレのイエスのままでは終わらない、人前で話すのもはばかられる呼び方で終わったのではなく、今生きてあの方、あのお方と呼ぶことのできる人になられたと、そういう栄光をお受けになったと気づかせたのです。神の使いは婦人たちに使命を与えました。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれる。弟子たちにこう言いなさいと。まだ弟子たちにとってイエスの呼び名は、人前でうっかり語れない呼び方しか持っていませんでした。その弟子たちに、婦人たちが伝えるのです。イエスは名前を呼ぶのもはばかられる姿ではなく、復活してあの方と呼ぶことができるようになったのですと。弟子たちにはイエスのことを語り合う勇気はまだ育っていませんでした。言葉と行いによって神の国の到来を告げたのに、最後は 宗教指導者たちと彼らに動かされた人々によって死に追いやられた人、弟子たちの中ではイエスについて語ることができるのはそこまででした。けれども婦人たちの報告ですっかり変わります。うかつに名前など呼べない、ましてやイエスのご生涯についてなど語れない、そんな恐怖にとらわれていた弟子たちは一つの呼び方を示されて変わるのです。イエスをあの方と呼んで、イエスについて人々に語ることができる。イエスは生きておられ、ガリラヤで会うことができる。私たちの間でも呼び方が一つ変わるだけで人と人との関わりが大きく変わるのを体験していると思います。結婚している夫婦がおいお前と相手を呼んでいるなら、配偶者は言うことは聞くかもしれませんが、心の底から相手を尊敬する気持ちにはなれないかもしれません。その配偶者は外に出れば別の人と、あの人はとか、あいつはとか言っているかもしれません。呼び方が変わることでお互いの尊敬や信頼も深まります。私は配偶者がいないのでどう呼ぶのが適当かわかりませんが、まあ花子さんとかなんとか、配偶者の名前をいくつになっても呼ぶなら、もっと互いが寄り添う関係であり続けるのではないでしょうか。復活した主はご自身を呼ぶためにあの方という呼び方を婦人たちと弟子たちにお示しになりました。つまり尊敬の念を持って自信に満ちて呼ぶことができる呼び名を授けてくださったのです。私たちはどうでしょうか。生活の中でイエス・キリストという名前が呼ぶのもはばかられるのであれば、復活した主は私たちの中で生きているとは言えません。むしろ堂々とあの方は生きておられる、あのお方は私の生活を喜びと希望で満たしておられる、このように言える信者となりましょう。私たちがイエスをあの方と呼んで人々に示すとき、復活した主は確かに私たちを今導いておられるのです。